9月の第1週から42日かけて、神様が私たちに与えておられる人生の目的を聖書から学んできていますし、それは5つの契約宣教協会の柱として私たちが大切にしている事柄でした。今週その学びが完成をしていきます。スモールグループでも皆さんスモールグループ入ってくださって、その学びの分かち合いをしてくださっていると思います。すべての人は偶然に生まれたのではありません。私たちは自分の人生を自分の選びで始めていません。私たちの人生は、命は与えられたものです。神は明確な目的を持って一人一人を作ってくださいました。あなたの人生には目的があるということ、あなたは選んで生まれてきたのではないということ、あなたに人生を神様が与えてくださった、始まりがあったということを最初にお話をしました。そして礼拝についての話をしていきました。あなたは、私たちは礼拝するように作られています。神を礼拝するように、だから神を求める思いがあります。神を、真の神を礼拝しないときに、神以外の何者かに引き寄せられていき、それらを拝むようになっていく。それを偶像というふうに言います。神の代わりにはなれないにもかかわらず、神のごとく君臨しようとするもの。それは誰か大好きな人であるかもしれないし、あるいは仕事であるかもしれないし、スポーツであるかもしれない、あるいはお金であるかもしれない。それらすべては素晴らしいものですが、私たちを作られた神の代わりにはならない。私たちは神を礼拝するように作られている。愛の神によって作られたから愛を求めるんだということを話をしました。また2番目の大切な目的として、私たちは愛の交わりのうちに生きるように作られているということを申し上げました。神は愛なりと言います。ですから、この方に作られている私たちは、愛されることを求めますし、また愛することを求めます。一匹狼として生きるのではなく、愛の交わりの中に生きるということを私たちは求めます。またそのように作られているということを申し上げました。そして3番目には、成熟ということ。礼拝、交わり、成熟するということ。私たちはただ生まれてくるだけではなくて、成長していくように、成熟していくように、品性が練られていくように作られているし、自分もそれを求めるんだということをお話をしました。そして4番目、先週は奉仕についてのお話をしました。私たちは互いに使い合うように作られているということ。そしてその時に最も大きな喜びを確かに感じる。神様ご自身が私たちに仕えてくださるお方であり、私たちが互いに仕え合うようにと願っておられるということをお話をしました。そして今日は5番目ですけれども、神の使命ということ。私たちには神から使命が与えられている。その神から与えられた使命、ミッションと英語では表現するのが良いと思いますが、それを満たすように私たちは作られているということ。神が願っておられる、あなたがなすべき働きがあるんだということです。ですから、それに応答する生き方を私たちはしていきたいということ。それが今日の説教で申し上げたいことです。今日の説教題は、あなたには神からの使命があるということです。そして、その神の召しに応える生き方をしていきたいと思うのです。聖書をお読みします。2箇所をお読みしていきます。今日たくさんの聖書箇所を引用しますが、その多くはプロジェクターに入ってますので、その都度参照していただきたいと思います。新約聖書ヨハネによる福音書20章の21節を読みしますね。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。もう一箇所、マタイによる福音書6章33節。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、 これらのものはすべて与えられます。以上です。平安があなた方にあるようにというふうに言われたとき、おそらくイエス様はシャロームというふうに言われたのだろうと思います。神の平安が、神のシャロームがあなた方にあるように弟子たちに語られました。そして御父がイエス様をお使わしになられたように、イエス様は弟子たちを、そしてそれに続く世代のクリスチャンたちを世に使わすというふうに語っておられるわけです。そしてそういう歩みをする中で第一にすべきこと、それは神の国とその義を私たちが求めるということです。イエス様が私たちを世の中に使わすというふうに語られました。父なる神がイエス様を使わされたように、イエス様がなされた働きを継続するようにと教会は使わされていきます。次のページを出していただけるでしょうか。フィリピ書1章の6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。イエス様によって御父が始められた働きを私たちはそれぞれの領域において進め、そしてイエス様が再臨されるその日までに完成をさせてくださるということをパウロは固く信じているというふうに語っているのです。神様から与えられたミッションを、使命を果たすために必要なことは何か。イエス様が歩まれたように私たちは人生を歩んでいくということです。イエス様が歩まれたような歩みをしていく。イミタティオ・クリスティの話をしました。イミタティオ・クリスティという有名な本があります。日本語でも翻訳されています。キリストに習いてという本です。イエス・キリストが歩まれたように私たちは生きていく。そしてその中心にあるのはイエス様が教えてくださった最も大切な戒め、皆さん覚えてますね。私たちの教会にしばらく通っている人でこの2つの最も大切な聖書の戒めを覚えていない人はきっといらっしゃらないと思いますけれども、第1番目は神を愛することですね。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいと言われた。また22章、神の愛のうちに生き、神をお愛しするということ。そして、隣人を自分のように愛するということ。これが一番大切な戒めであるとイエス様は教えてくださいました。これが聖書の中核です。神の愛に生き、神を愛すること。そして他の人を自分のように愛するということ。ということはです。ということは、あなたの人生の使命を神を愛することなく神と無関係に全うできるでしょうか。あるいは隣人を愛そうとすることなくあなたの人生の使命を全うできるでしょうか。もちろんできません。神があなたを作られた時に、神があなたに命を与えられた、人生の始まりを与えてくださいました。あなたにはたくさんの自由があったし今もあります。神に従う自由もあれば、そうでない道を選ぶ自由も神は与えてくださっています。だけどあなたがもともと作られた美しい本来のあなたになっていくためのそのミッション、その目的、その使命を果たしていくために、神の愛と無関係にあなたは生きるということは不可能です。また神が愛しておられる全ての方々を愛そうとすることなくあなたは自分の人生の使命を全うするということはできません。できそうな気がするかもしれませんけど、できません。神は私を愛してもいいし、私と関係なく人生を過ごしてもいい、それと関係なくあなたのやるべきことをやりなさいとは絶対に言われません。神はあなたを愛しておられるがゆえに、そしてあなたがどういうふうに作られているかご存知であるがゆえに、神の愛にとどまること、そして神を愛すること、隣人を愛すること、それを大切にしなさいというふうに教えてくださった。この神とつながった歩みをしていくんです。そして 生涯を終えた後に私たちが招かれることを願う天の御国、その天の御国を見ながら生きていくんです。今この時を、この日を、そして2020年を、そこを見ながら神とつながり、隣人を愛そうとし、天の御国を見据えながら私たちは前に進んでいくということ、その時に本来の自分の姿になっていきます。神はあなたに幸せになってほしいと願っておられますし、すべての人に幸せになってほしいと願っておられます。本来の我々のあるべき姿になってほしいというふうに願っておられます。幸せの源である神、喜びの源、光の源、清さの源、優しさの愛の源である神につながっていなさいというふうに神は願われるんです。神につながることなく自分の人生を何か成し遂げようとするというのはどういうことなのか、例えてみるならば、晴れた日に、美しい日に外に出て光と風のもとに来ることなく、地下室で電球のもとでジメジメした中で扇風機を動かそうとしているようなものだと思います。神から離れて何か自分で成し遂げようとするならば、そういう状態です。そうじゃなくて、外に出て日の光を浴び、自然の風を浴び、そして優しい気持ちになって、美しい気持ちになって生きるということ。それよりも何百枚も素晴らしいと思いますけども、そういう感じのことです。あなたを作られたのは神です。そして神は目的を持ってあなたを作られました。だから、あなたには得意なこともあれば不得意なこともあるんです。神はその中で得意なことを伸ばしてほしいと願っておられる。そして不得意なこと、克服できたらいいですけれども、もうそれはある程度年がいったらね、そこは忘れていいんじゃないかなと私は思います。ただし愛することにおいては妥協してはならない。愛すること、いや私愛するのは不得意ですからとか、それはダメです。許すこと。これも大切です。恵み深くあること、これも大切。親切であること、寛容であること、これは全ての人が求めなければいけない。苦手なんです、私、愛するの。それはダメですよ。そこがなかったら、もう全く何も意味ないですから、愛すること、許すこと、恵み深くあること、親切であること、柔和であること、それらは我々がみんな求めなければならない聖霊の実です。ですから天の御国を見据えながらその歩みをしていくということです。人を助け、励まし、癒し、お支えし、神と歩むことができるようにお導きをして差し上げるということです。そして自分の得意分野でスペシャリティを用いて社会に貢献していけば良いのです。そしてイエス様が始められた技を、すべての人を神のもとに導き、そしてこの世界を神が願われるように愛と平和と正義を持って治めていくということ、フェアに人々が差別されることなく、人々の人権が侵されることない、尊厳が守られるような社会を作っていくということ、それが私たちに託されている働きです。3つのことを申し上げていきます。第1番目、そのことをするために必要なのは、神の国とその義を第一に求める。先ほどお読みした通りです。マタイによる福音書6章33節、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。それ第一のものを第一にしなきゃいけないんです。ちょっと余裕があったら後でやりますじゃなくて、これは先に来なければいけないということは、一日朝起きたとき、皆さん朝起きて今日一番最初何しました？息したとか、それはそうでしょうけれども、息をした後何しましたか？朝起きてすぐしてくださいっていうお祈りありますね。しましたか？手挙げなくてもいいですけど、しましたか？さっき言った2つのことを、まず祈ってくださいと申し上げています。神様に語りかける。新しい 朝を与えてくださった神様に、あなたの愛のうちにあなたを愛することができますように。 そして隣人を自分のように愛させてくださいと言ってから足の裏を床につけてくださいというふうにお願いしています。朝スタート大切なんです。第一のことを第一にしてください。そして朝の祈りとして皆さんにお送りした祈りがありますね。新しい朝を迎えさせてくださった神よ、今日一日私を照らし導いてください。いつも朗らかに健やかに過ごせますように。物事がうまくいかない時でも微笑みを忘れず、いつも物事の明るい面を見、最悪の時にも感謝すべきものがあることを悟らせてください。自分のしたいことばかりではなく、あなたの望まれることを行い、周りの人たちのことを考えて生きる喜びを見出させてください。アーメンという祈り。朝の食事の時でいいと思います。これだけ覚えるの大変ですから。だけどプリントアウトしておいて、食卓のところに置いておいて、クリアフォルダーかなんかに入れておいて読んでほしいと思います。朝そういうスタートをどうか切っていただきたい。そして人生のその日の歩みのすべてのステップにおいて、神の愛のうちに生き、隣人を大切にしようということをいつも思ってほしいと思います。私が最近出会った美しい言葉があります。ある方が教えてくださった美しい言葉、祈りと言ってもいいでしょう。一つ一つに愛が芽生えるように生き、その道に花を咲かせること、それを求めさせてくださいという言葉に出会いました。一つ一つの事柄に愛が芽生えるように生きて、その道に花を咲かせること、そして十字架の道に花を咲かせること。十字架の道、イエス様が歩まれた十字架の道、イエス様はあの処刑される日だけ十字架の歩みをされたのではない。イエス様はこの地上に下ってこられること、それも十字架の歩みの始まりでした。交渉街を送られる前から、生まれてから育っていかれる中で多くの差別もあったでしょう。人々に理解されないこともあったでしょう。純粋である神であるお方がこの罪の世の中で生きていくときに多くの悲しみ、傷つきがあったことは想像に難くありません。ずっとそういう歩みをしてこられた。そしてそれが最もはっきり見えたのが、あの処刑される十字架に向かう道、ヴィア・ドロローサであったと言っていいでしょう。十字架の道に花を咲かせること、それがイエス様が歩まれた道であり、それがクリスチャンが歩む道だろうと思います。私は長くそのことにも気づいていませんでした。だけど今はそのことに気づいています。イエス様はそういう歩みをされたということ、そしてそういう歩みを私たちが日々の中でしていくということ、クリスチャンになるということは神、罪、救いという3つの事柄に知的に同意するというだけではありません。それも大切だと思いますけれども、イエス様が歩まれた十字架の道、それを思い、自分の今日の歩みの一つ一つに愛が芽生えるように生きるということ、イエス様があの生涯の道に花を咲かせていこうとされたように、我々もそういう道を、生き方をしようとするということ。これはクリスチャンとしての歩みだと思います。花を、皆さんの中でお花を世話していらっしゃる方もいると思います。私は大体花ってのはあんまりよく知らなくて、花の名前も多分10個ぐらいしか、チューリップと桜と聞くと、で10個ぐらいしか知らないんじゃないかと思いますけれども、時々世話をすることはあります。庭の花の世話をすることはありますけれども、花というのは枯れやすいんですね。まあ、私から聞かなくても皆さんご存知だと思います。花というのは傷つけやすいし、枯れやすいし、脆い、儚いものだと思います。育てるのに時間がかかります。そして美しいものです。花を咲かせるっていうのはとても大変なことだと思います。十字架の苦しみ、その道にも 愛の花が咲くような歩みをイエス様はされた。それが天につながる生き方だろうと思います。私たちが日々の生活の中で、会社のミーティングでも会議でも、プロダクトのプロセスの中においても、あるいは人々をお支えする働きにあっても、あるいは何かを作る、音楽を作る、芸術を作る働きにあっても、その一つ一つに花が咲くような、愛を込めて花が咲くような愛を持った生き方をするということは大切なんだろうと思います。ですから朝そのような祈りを持って始め、日中そのような生き方を求め、そして夜寝るときに一日を振り返ってください。そして悔い改めるべき罪があれば、そこの上で結構ですから、神様に告白をする、罪を告白し悔い改めて一日を閉じていくということです。万能祈りも皆さんにお送りしました。万能祈りはこういう祈りです。一日の働きを終えた私に安らかな憩いの時を与えてくださる神を、あなたに祈り感謝します。今日一日私を支えてくれた多くの人たちにたくさんの恵みをお与えください。私の思い、言葉、行い、怠りによってあなたを悲しませたことがあればどうかお許しください。明日はもっとよく生きることができますように。悲しみや苦しみの中にいる人たちを助けてください。私が幸福の中にあっても困っている人たちのことを忘れることがありませんように。アーメン。これは晩の祈りです。私たちが主の祈りを祈るときも、主の祈りも、あるいは個人の祈りではなく、常に私たちの罪を許してください、私たちに必要なものを与えてくださいという祈りだということを申し上げました。ですから私たちが神の国とその義を、その義というのは神の義ですね、神の国と神の義を第一にするときに、それに加えて他のものを与えられます。神の国と神の義を第一にする歩みというのは、神と共に歩むということ、神の国、天の御国に向かって生きるということ、そういう歩みをしていく、それがあなたの人生の使命を果たすためにどうしても必要な事柄です。あなたの人生の使命を果たす上での人生の方向性を導いてくれる、それが天の御国、御国を来たらせたまえと祈りますね。御心が天でなるように地でもなりますように。御国を求め、そして神の御心が実現している天の御国と同じように地においてそういう生き方を求めるということ、それが第一番目です。第二番目、人々をイエス様と神の御国へとお導きするということです。人々をイエス様と神の御国へとお導きするということ、自分だけがクリスチャンとして満たされて生きるだけではなくて、自分を愛するように隣人を愛しなさいというふうに言われました。全ての人が救われることを神は求めておられます。次のページをお願いします。マルコによる福音書6章の34節、イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く哀れみ、いろいろと教え始められた。人々は羊飼いのいない羊のようであった、そう聖書は記しています。羊は、あなたは羊のようですねって言われたら、なんかモコモコして可愛いのかなというふうに思うかもしれません。なんか羊っぽいねって言われて嫌な気持ちしない人もいるかもしれませんけれども、羊は、まあ、我々のほとんどは羊飼ったことないと思いますし、私も飼ったことありません。触ったことありますけど、羊触ったこともない人も結構いると思います。羊はあんまり賢い動物ではないということです。聖書の中に迷える子羊という表現はありますけれども、そしてまさにここなんかそうですね。羊飼いのいない羊、 羊はあんまり賢くないし、目もよく見えないし、走るのも速くないし、牙も鋭くないし、爪も鋭くないし、転んだら一人で起き上がれないこともあるし、毛が絡んで困ってしまうこともあるし、弱い動物です。で、一匹が走り出すとなんかわかんないけど一緒に走ります。 2,3 匹あるいはそれ以上に、そういう意味で主体性もあんまりないかもしれない。で、それに人間は例えられています。弱いし傷つきやすいし、誰かが何かしだしたら私もした方がいいのかなとか思うし、そして転んで倒れて弱って傷ついて、もう自分一人で立ち上がれないようなこともある。羊飼いのいない羊、羊飼いはだから必要なんです。羊のことを愛し守り導いてあげる羊飼いが必要。で、イエス様ご自分を良い羊飼いと語られました。自殺を考えたことがある人、少し前の統計ですけれども、内閣府の 23.4%、 20代の 28% が自殺を考えたという統計があります。少し前の統計ですから、今はあれもっと増えているでしょう。で、この時、まあもう8年も前の統計ですけれども、不況および人間関係が影響しているということが報道されていました。長く日本では毎年3万人以上の人が自ら命を絶っていました。今は2万人台になっていますけれど、今年は分かりません。この新型コロナの影響の中で、これ統計に載ってる数字だけでこれですから、それ以上の方が命をなくされているでしょうし、未遂の人を含めるとさらに多くの人たちが苦しみの中にいるということです。2万人3万人の人が自らの命を絶つ、10年で20万人から30万人、一つの町が消えるだけの人たちが自らの命を絶っているのが現実です。人々はパンがないから、食べるものがないから生きていかれないのではない。この国においてパンがない人というのはほとんどいません。生活保障のシステムもあります。だけれどパンがあっても生きていかれない、心が折れて自分の人生に意味があるのか、自分は必要とされているのかということを思い、あるいはそれ以外の理由で、あるいは病のゆえに、あるいはプレッシャーのゆえに、あるいはその瞬間魔が差したように訪れるとも言われています。多くの人々、半数以上の人々は誰にも相談しないで自ら命を絶っているという統計を見たことがあります。我々は弱い存在なんです。そして羊飼いのいない羊のような存在であるということを神は見ておられます。そして真の神であるイエス・キリストのもとへとは、この導きするようにと召されています。それはあなたのプロフェッションを持ち、仕事を持ち、人間関係を持ち、優しい言葉を持ち、近所関係を持ち、あらゆることを用いてすることができるでしょう。我々はただのお金儲けではなく、正しいことをしたいとほとんどの人は思っておられます。我々は人のためになって大変でも意味のある人生を生きたいと思っています。そして意味のあることを残していきたいと思っています。永遠に価値がある人生を歩みたいと思っているのではないでしょうか。そしてそれは神につながるときにできるようになります。あなたが愛する人を神のもとへと導く、これ以上の働きはありません。本当に救いが本物だと分かっているならば、きっとそうされるでしょう。神はすべての人が救われるのを望んでおられます。次のページをお願いします。第1テモテ 2-4、 そして第2ペテロ 3-9。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。 そうなんです。神様、すべての人が救われること、そして真理を知ること。真理とは何か。真理とは、あなたが偶然に生まれてきたのではないということです。真理とは、あなたに生きる意味があるということ、生きる価値があるということ。真理とは、死んで終わりではないということ、天の御国があるということ。真理とは、あなたが愛されているということ、神の慈しみの中にあるということです。真理とは、そのためにイエス・キリストが来られ、あなたのために十字架にかかられたということです。第2ペテロ 3-9、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。これは再臨のことです。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神様は、すべての人が悔い改め、天の御国へと向かう歩みをすることができるようにと願っておられる。ですから私たちは、自分が天の御国に向かっていく中で、人々をその道へとお招きするということをしたいと思います。それが伝道するということ。伝道するということは、情報をインプットするという、それだけのことではありません。あるいは説得して、とにかく納得させるというのが目的でもない。神の愛へと人々をお招きすることです。自分がその愛のうちに歩み、人々を神の愛へとお招きするということ。そのためには、自分が福音に触れられているということがすごく大切になります。一つ私の話をしたいと思います。私がクリスチャンになったのは高校3年生の時で、洗礼はその直後に受けて、大学1年生になる時に洗礼を受けて上京しました。それから、6年ずっと家族に神のことを伝えてきましたけれども、それはすぐに結果は出ませんでした。大学院の時に祖父が癌で入院をし、余命3ヶ月と言われました。その中で、祖父のところに行き、岡山の祖父のところに行き、それまでも伝えていましたけど、神様の愛と救いのことを伝えました。何が欲しいわけでもない、ただ祖父に天国に行って欲しかった、それだけです。天の御国でもう一度会いたかった、それだけです。で、そのことは伝わっていたと思います。他の何を放っていても、その福音を伝えたかった。手術の時も、夏休み、冬休みの、その冬休みはそうですね、そして春休みもありました。3ヶ月言われましたけど、もうちょっと長く生きることが許されました。病院に行き、そばにいました。いろんな話をし、入れ歯を洗い、どうしたら喜ぶかなと考えて、神様の愛を一生懸命に伝えていきました。そしてイエス様の救いを受け取ってほしいということを伝えていきました。そしてある日、祖父はこう言いました。まあ、6人部屋の病室でしたから、他の人たちもいらっしゃった。で、孫の私が来て世話をしているのも見て、いろんなことを言ってくださっていたようです。そして祖父は、この神様は本物じゃ、そう言ったのを覚えています。まあ、私はわんぱくでしたから、いろいろ喧嘩をしたりなんだかんだで、母は菓子箱を持って謝りに行ったりとか、菓子箱いっぱい買っといても山積みにしといた方がいいんじゃないかとか、笑い話で言ったりしたこともありましたけれども、まあ、わんぱくだったわけです。しかし高校3年生から教会に、行くようになった。そして、クリスチャンとしての歩みをして、6年経ったわけです。そして自分が入院している中で、確かに変わったと 思ったんです、祖父は、私が。そして、こんなわんぱくの孫を変えてくださった神様、いや、キリストさんは素晴らしい神様だとは聞いていたけれども、確かにこの神様は本物だ。そのことを納得し、病院で洗礼を受けました。亡くなる前。それに勝る喜びはありませんでした、私にとっても。今も思い出します、その時のことを。次の画像をお願いします。私たちは人を説得するのが目的ではありませんが、第一ペテロ3の15、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明ができる用意をしていなさい。説得し、強いる必要はない。だけど、説明を求める人には説明をしてあげられるような準備を愛のゆえにしておくことです。それが神学を学ぶということの一番大切な意味だろうと思います。そしてその分かち合いをして差し上げるということ、スモールグループが、皆さん入っておられるスモールグループの中にクリスチャンでない方もいらっしゃるかもしれません。スモールグループの中でも説明を求める方にはそれをしてあげられるように学びをするということも大切でしょう。でもそれは単に知的な好奇心のゆえではなく、神の愛が伝わるようにということが大切なことです。そして救われた人は成長できるようにお導きをしていく。次の画像お願いします。マタイ28の19、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。これイエス様が弟子たちに言われた箇所です。マタイ福音書の最後の箇所。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これは 細かいことあれやっちゃいけないこれやっちゃいけないということよりも、神を愛すること、そして隣人を自分のように愛すること、そしてその中で人々の生活が守られること、それをイエス様弟子たちに教えられた。それを教えなさいと言われた。そして世の終わりまで、今もイエス様共にいてくださるお方です。だから人々を弟子としなさいというふうに言われました。イエス様は人々をキリスト教賛同者にしなさいと言われなかった。もちろんキリスト教についていい印象を持っておられる方だってたくさんいらっしゃるし、それはいいことです。で、そういう方が増えていってほしいと思いますが、イエス様の命令はそうではなかった。イエス様の命令はクリスチャンにしなさい、洗礼を受けるだけでいいとも言われなかった。洗礼を授けなさいと言われてますけど、弟子としなさいというふうに言われました。弟子というのは何か、日本でも弟子っていうのはありますね。例えば落語家は弟子を取ります。そこに一緒に住んで掃除をしたり、ご飯を炊いたり、あるいは後ろ姿を見たり、カバン持ちをしたり、あるいは指導してもらったりしながら、あるいは叱られたりしながら、先生の影響を受けて先生の背中から学んでいく近しい存在が弟子ですね。日本の文脈だとそうだと思います。だからイエス様と共に歩み、イエス様の背中を見、イエス様何を考えておられたんだろうかということを思い、イエス様が歩まれたように歩んでいこうとする、それが弟子です。だから天の御国を見ながら生きなきゃいけないんです。なきゃいけないって言うとあれだけど、天の御国を見ながら歩くんです。そして全てのステップで花を咲かせようとし、十字架の道に花を咲かせようとする、それがキリストの弟子だと思います。ですから 神の国とその義を第一に求めるということを話していきました。そして人々をイエス様と神の御国へと導くということ、それがまた得意分野を用いてお使いしていくということ、あなたが何をするにせよ、どのようなプロフェッションを持つにせよ、それがあなたに与えられている使命です。そして最後に3番目に、私たちがすべき使命、それは恐れをおののいて自分の好きの達成に努めるということ。恐れをおののいて自分の救いの達成に努める。フィリピ2章12節。フィリピ2章12節をお願いします。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今更は、なおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。我々はもうチェックリストを一つ一つ見ていくように、神、罪、救いみたいに見ていて、もうだから自分はこれで OK というふうに思ってしまうかもしれませんが、聖書はそうは言ってないんです。聖書は恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさいというふうに言っている。さらには次の箇所、ピリピの3章13節からパウロですね、兄弟たち、私はすでに捕らえたなどとは考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。もうこれで自分は OK です、ゴールに達しましたというのではなく、天の御国を目指して、神がおられるところを目指して精進し、成長し、努力をし、削り取るものを削り取り、学び取るものを学び取りながら前に向かって一心で走っている。それがパウロの姿でした。イエス様は神であるお方なのに、神としての姿を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになり、この地上に来られました。人としての性質を持って現れたんです、イエス様は。だから空腹も感じたし、誘惑も感じられました。ご自分を卑しくし、死にまで従い、十字架の死にまで従われたんです。その方を神は高く掲げられました。それは全ての人々がイエス・キリストは主であると告白し、神の皆が称えられるように、だから私たちはそのキリストを見上げながら自分の救いを達成していく、天の御国に向かった歩みをしていくということです。私たちは生きていく世界は多くの困難もあり、戦争もあり、国際関係における緊張もあり、批判非難もあり、いや国際関係だけじゃなく、会社においても、働いている職場においても、いろんな葛藤があり、心が折れそうになることがあり、いやそればかりじゃなく、家庭においても、近所においても、親戚関係においても、きっとそうでしょう。しかしその中で天の御国を見ながら生きるということ、自分自身が天の御国に向かった生き方をしていくということ、そして周りの方々にその愛を注ぎ、天の御国へとお導きするということ、そして自分自身がそのような生き方であるかどうかということを問うということをしていただきたいと思います。最後に御箇所、旧約聖書御箇所の6章8節をお読みしたいと思います。6章6節からお読みします。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。 全焼の生贄、一切の交渉を持って見舞いに進みゆくべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した罪の、背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。八節。主はあなたに告げられた人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。ここからよく聞いてください。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神主と共に歩むことではないか。公義を行うこと、すべての人が重んじられる社会を実現しようとしていくこと、そして自分に関する限り正しいことを行うこと、そして誠実を愛すること、そしてへりくだって小さき者として神と共に歩むということ、それが私たちに求められていることです。それがイエス・キリストの歩みであり、天の御国におられる方々の歩みです。共にお祈りをしていきましょう。スモールグループでの交わり、いかがだったでしょうか。もし有益であったのなら続けてくださって結構です。毎週でも隔週でもいいと思います。そのような交わりが持てるのであるならば、それは君らにとって、皆さんにとって有益なことだと思います。そしてこの6週間の歩みの中で、本当に自分の一番深いところで神が誠実な方であることを自分は納得して信じているだろうかということを問うてください。本当に神への愛を感じ、そのうちで神を愛そうとしているだろうかということ。親子関係もそうですけど、何か大変なことがある中で、ああ本当に愛されてるんだなということを経験していくでしょう。ちょっとずつちょっとずつ関係が深まるということはあります。神様との関係だってそうです。ですから自分はどれだけ神の愛を心から信じ、神を愛したいと思っているか、そしてその愛にゆっくりと浸り、人々を招きしたいと思っているか、そして自分自身、天の御国に向かった歩みをできているだろうかということを問うていきましょう。祈ります。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたの豊かな愛に感謝をいたします。どうか私たちがあなたの目が開かれ、あなたの愛の美しさ、広さ、深さ、偉大さを見ることができ、感じ取ることができますように。いつもそのうちに歩み、喜び、憩うことを学ぶことができますように。神様、あなたをお愛しいたします。あなたの愛のうちにおらせてください。そして人々をこの愛に、救いにお招きすることができますように。そのために必要な言葉を備えさせてください。しかし何よりも愛されること、愛することを学ばせてください。そして私たちが今日、この週歩む一歩ずつの歩みのうちに、愛を持って行い、花を咲かせることができますように、あなたの子として歩ませてください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。